聖書をお読みします。でまず旧約聖書レビ記19章の9節からと18節までをお読みします。と旧約聖書の192ページです。と旧約聖書192ページとレビ記19章と9節からと18節までをお読みします。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である。あなたたちは盗んではならない。嘘をついてはならない。互いに欺いてはならない。私の名を用いて偽り誓ってはならない。それによってあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。あなたは隣人を虐げてはならない。奪い取ってはならない。雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない。耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねってはならない。同胞を正しく裁きなさい。民の間で中傷をしたり、隣人の生命に関わる偽証をしてはならない。私は主である。心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。と引き続きと新約聖書をお読みします。と新約聖書コリントの信徒への第一の手紙12章の12節から26節までをお読みします。新約聖書の316ページ。新約聖書316ページ。コリントの信徒への第一の手紙12章の12節から26節までをお読みします。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分は数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部分ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないと とも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮をし合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。と祈祷を捧げます。私たちを常に見守り力づけてくださる天の主なる神様、今私たちがここであなたに招かれ、共に礼拝に参加することを許されていますことを心から感謝します。この礼拝においてあなたの生きた御言葉を聞くことができますように、そしてまたあなたの御業を覚え、あなたを心力強く賛美することができますように、あなたの御業を思え、あなたを感謝し、またあなたの力を褒めたたえることができますように、あなたは常に私たちの様子を見られ、私たちの声に耳を傾けてくださいます。私たちは一人ではなく、あなたのもとで常に歩むことができます。どうかあなたが私たちを日々顧み、私たちの行くその歩みを見守り続けてください。そしてあなたのもとで私たちが平安を得、また力強く歩んでいくことができますように、あなたがこれの中で平和をもたらそうとしておられること、そして私たちが共に力を合わせ誠実に交わりを持って歩んでいくことを望んでおられること、そのことを常に覚えることができますように、そしてまた私たち自身がそのあなたの歩みに、そのあなたの顧みに応えていく歩みをしていくことができますように、私たちも平和を作り出すものとなることができますように、私たちもそれぞれ与えられている交わりを大切にし、またその輪を広げていくことができますように、私たちがあなたを愛し、また隣人兄弟姉妹に愛を持って共に歩んでいくことができるように導いてください。私たち人間は罪人にしかでしかありません。しかしその私たちをあなたは用い、そして日々力を与え、御国へ向かって歩ませてくださいます。そのあなたの技を忘れることなく、私たちが日々歩んでいくことができますように、さまざまな困難なことがあってもそれを乗り越えていく力を与えてください。病の中にあるものに健康を与えてください。またいろんなところで疲れや痛みを覚えているもの、その人それをあなたが顧み導いてください。いろんなトラブルに巻き込まれたり、困難な状況に置かれている人たちの傍らにあなたがいて助けてください。そして私たちが本当に日々喜びを持って歩むことができるようにさせてください。今この世界の中で戦争が行われていたり、さまざまな争いが行われたりしています。そういう中で傷ついて倒れている人たち、その一人一人をあなたが顧み導いてください。自由を奪われている者に自由を与えてください。また災害やいろんな事件や事故に巻き込まれて困難な状況に置かれている人たちもいます。あなたが一人一人を慰め、そして力強く生きていくことができるように励ましを与えてください。実際に貧しい人たちがいて、今食べるものなく、また栄養も十分に取れないまま過ごしている人たちがいます。その一人一人をあなたがどうか顧み導いてください。また私たちが共に助け合いながら歩んでいくことができるように、どうか私たちに必要な力を与えてください。この世の中に、また私たちの身近なところにも困難な課題を抱えている人たちがいるということを知ることができますように、 そしてまた私たちも同じようにこんな状況の中でどうしていいのかわからなくなってしまうこともあります。お互いに助け合いながらあなたの前に歩むことができますように、そのためにもそれぞれがそれぞれの罪を悔い、そしてあなたに許しを願い求め、そしてまた私たちも共に許し合って歩んでいくことができるように導いてください。この教会に関わりのある一人一人をあなたが顧み導いてください。この教会のこの礼拝に今参加することのできない出る人たち、その一人一人にも豊かな顧みを与えてください。また今ここに参加することのできた私たちがそのことを心から感謝し、今この時に心からあなたの御業を褒め伝えることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。人間の集まるところでは必ずと言ってよいほど対立や分裂、あるいは不和や混乱が起こります。でそれはどうしてかというと、私たち人間が自分の判断こそ正しいと考え、自分の利益を常に優先させようとするからではないかと思います。また実際に他者と共に生きようとしない、あるいは真実から遠ざかろうとする、そういった人たちが多いからではないかと思います。職場や学校で、さらには身近な家庭という場所で、あるいはこの教会の中でさえ意見の違いや小さなすれ違いが深刻な状態にまで発展することがあります。でコリントの信徒への第一の手紙を読みますと、この世で活動を開始したばかりの教会の中にも分裂や混乱が生じていたことがわかります。で私はこともあろうに教会の中にも分裂が生じたということを思うと悲しくなります。皆さんもそういう話を聞くと、落胆したり、教会そのものに嫌気がさしてしまうというようなこともあるのかもしれません。そして今の日本の教会、あるいは世界の教会の現状を見ると、必ずしも一つとなっていない、そこにはいろんな争いがあるということも事実です。そういうことを聞くと、ますます暗い気持ちになってしまいます。でパウロはこのコリントの教会にもそういう分裂が生じてしまったということを指摘し、それを聞いて、それに応えるために手紙を書いているわけですけれども、その手紙の中で、そのありさまを嘆くばかりではなく、どのようにその混乱を乗り越えていくことができるのかということを明らかにしています。でパウロは、先ほどお読みしましたコリントの信徒への第一の手紙の前半の部分で、例えば3章の3節を読むと、コリントの教会の信徒たちに向かって、あなた方の間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人間として歩んでいるということになりはしませんかと、いうように問いかけています。あなた方はまさにただの人間として歩んでいるに過ぎないのではないかと言うのであります。つまり、教会であろうとなかろうと、そこにただの人間が集まっていると。そしてそういう人間が共に生きようとする以上、妬みや争いはある意味では避けられないものであるのかもしれません。キリストの教会といっても、そこに集まってくるのは実際に人間が集まってくるわけであります。たとえどんなに理想的なことを語ったとしても、どんなに立派な行いをしようと努力したとしても、 まあ、人間は人間に過ぎないというそういう面を持っています。人間である以上意見や生き方が違って当然であると、まあ、時にはぶつかり合うことも避けることはできないということ、まあ、それは昔も今も変わりがないのかもしれません。で、問題は人間である以上、人間が集まる以上、いろいろな争いが、いろんな意見の食い違いがそこで起こってくる。で、それをどういうふうに私たちが克服していくかということではないかと思います。で、パウロはその教会の混乱ということを指摘しながら、やはりこれは3章7節の部分ですけれども、そういった混乱の中にも、私たちを成長させてくださる神様がおられるのだということを強調しています。そしてその神様を信頼し、その神様のもとで力を合わせて働くときに、私たちはそれぞれの違いを超えて共に歩むことができるのだというように述べています。人間の交わりを船に例えることができます。福音書の中には、弟子たちが船に乗り込んだところ暴風が起きたという箇所があります。この箇所は人間の交わりだけではなく、特に教会の姿を示しているというふうに言われていますけれども、マルコによる福音書4章の35節、あるいはその他の福音書の箇所にそのことが書かれています。暴風が起こると船は波に巻き込まれそうになります。船は浸水し沈みそうになります。その船に乗っているのは人間であります。弟子たちといえども人間であることには変わりがありません。で、その人間は船が沈みそうになると慌てふためき、船を正しい方向に操ることができなくなり、そして何かをしようとすればするほど、ますます船は波に飲み込まれていきます。危険な状態へと落ち込んでいくわけであります。で、このこと自体は人間である以上避けられないことであるのかもしれません。そもそも暴風雨というものを避けることはできません。たとえ教会であるとはいえ、あるいは私たちそれぞれの家庭であるとはいえ、それを避けることはできないのだと言えると思います。でも、その教会という船が、あるいはキリスト者の交わりという船が、他の船とは違うところが一つだけあります。それはその船の中にイエス様が共にいてくださるということです。イエス様が共にいてくださるから、たとえ船が波に飲み込まれそうになり沈みかけても、私たちは安心して目的地へと向かうことができます。イエス様が私たちを向こう岸へと導いてくださいます。で、大切なことは、神様が共にいてくださると、主イエスがここにおられるということを知ると、そのことを覚えて、そしてその交わりの中で共に船に乗りながら歩んでいくということ、そのことが大切であり、その時に私たちはさまざまな混乱を乗り越えて前進することができるのだと思います。で、パウロはそういう混乱の中で、何よりも私たちを成長させてくださる神様がおられるのだということを思い起こしなさいということを私たちに勧めています。そして、そのことを前提に、その神様のもとで私たち一人一人がそれぞれの役割を見出すようにと、そしてそれぞれが力を合わせて共に歩むようにと勧めています。私たちの間に考え方や生き方の違いがあったとしても、それを対立や混乱の原因とさせてしまうのではなくて、むしろその違いを、むしろ良い意味で私たちを成長させてくださる神様のもとで生かし合うと いうことが大切なことだと思います。でそういう流れの中でパウロはこのコリントの信徒の手紙第一の手紙で12章の部分を描いています。パウロはその12章で身体、体のさまざまな部分がそれぞれの役割を果たすことによって、人間という一つの体を形成しているように私たちも違いがあってもそれを一つの大きな体として生かすことができるのだということを指摘しています。でこれは人間の交わりすべてに本質的に当てはまることだと言えると思います。家庭においてもあるいは私たちの親しい友人や知人たちとの交わりにおいてもそして何よりもこの教会においてそれは当てはまることです。それぞれの持っているものを生かし合いながら共に力を合わせて働くと。でその時に私たちは一人一人の力を超えてそれ以上の働きをすることができるようになると。でそのことをパウロはここで語っています。共に力を合わせて働くというと何か私たちはみんなが同じことをしなければならないのかと考えがちです。でも決してそうではないんだということをパウロはここで語っています。自分にはこれができると。自分にはそんなに積極的に表に立って何かすることはできないかもしれない。でも人の話を聞いたり一緒に泣いたり笑ったりすることはできる。一緒に祈ることはできると。いや、自分にはもう少し余裕があると。こういう時間を見つけることができると。人のためにこういうことができるかもしれないと。で、そういう、それぞれの力を出し合って、それをお互いのために生かすということが、大切なことだと思います。パウロは先ほどの手紙の中で、すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるのでしょうと語っています。決して全てが一つの部分になると同じことを考え同じことをすべきだというふうにしてきているのではありません。教会に集まる人たちが皆同じように考えたり同じように行動したりすることがあるとすればそれは本当の意味での一致だとは言えないと思います。例えば信仰について質問すると、あるいは例えばイエス・キリストの救いについて質問すると、誰でも同じように反応したような答えが返ってくるということがあるとしたら、それは本当の意味で一人一人が生かされているとは言えないのではないでしょうか。自分はこういう面を知っていると。でも自分とは異なる別の人はもっと別の角度から、別の視点からこういうことを理解していると。で、そのお互いに理解し合っていることを持ち合い、そして付き合わせ、そしてさらに私たちの理解というものは深められていくのではないでしょうか。足は手になる必要はありませんし、足に手の役割を負わせる必要もないのです。足は手のようになれないといって長く必要はありません。足は足としての機能を十分に果たすことが求められています。で、だけど足は足だけで決して孤立しているのではありません。足が足としての役割を果たすことができるように体のそれぞれの部分は足の働きを支えています。お互いに支え合っているからこそそれぞれの部分はそれぞれの役割を発揮することができるのだと言えます。また実際に足が痛めばその足に無理をさせないようにと別の部分がその足をかばったりあるいは負担がかからないようにしたりすることができます。それぞれの部分がお互いに補い合い支え合ってそして一つの部分では決してできないことを一緒にすることができるようになります。でそれがまさにキリストにある交わりであると言えると思います。でパウロはこの12章でそれぞれの部分というものがあってそのそれぞれの部分が一つ一つ生かされてこそ共 共に歩むことができるようになるのだというふうに述べています。そしてこの12章の続きの部分、13章で愛について述べています。で、私たちはどちらかというと説教の中でも12章を扱うときは12章、13章を扱うときは13章だけのことを述べますけれども、パウロは決して12章で一つのテーマについて論じ、それを論じ終えて、そして別のテーマについて論じようということで13章を書き出しているわけではありません。むしろ12章と13章は密接な関係にあると言えます。つまりそれはどういうことかと言いますと、私たちはそれぞれ違った存在であり、その違いを強調すれば私たちは争いあったり妬みあったりし、そして不和や対立が起こるばかりなのでありますけれども、でも私たちを生かしてくださる神様がおられることを知り、それぞれに神様が与えてくださっているものを生かすときに、私たちは共に歩むことができるようになります。その共に歩むときに大切なものは何であるのか、パウロはそれが愛であるというふうに語っています。コリント13章というと、よく結婚式の時に生まれたりすることが多い箇所ですけれども、パウロはこのコリント人への手紙の第一の手紙の13章を決して結婚式のために書いているわけではありません。もちろん結婚式で読むことはそれは正しいことだと思いますけれども、でもここでパウロが問題にしていることは、それぞれ違う人間がそれぞれの持っているものを生かしながら共に歩もうとするときに、その違いを乗り越えて共に歩もうとするときに、そこで大切なものは一体何であるのか、でそれが愛であるということをパウロはここで語ろうとしているのであります。13章の冒頭には、どんなに立派な言葉を語り、どんなに立派な行動を起こそうとも、もし愛がなければ一切は無に等しいというふうに書かれています。さらに2節後半では、これははっきりと、山を移すほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しいというふうに語っています。で、パウロはもちろん信仰を持って歩むことを進め、そのために使徒として宣教しているわけですけれども、ただ信仰において一致しなさいとか、信仰があれば一致できるのだというふうには語っていません。たとえ完全な信仰を持っていようともという部分は、たとえ一人一人が完全な信仰を告白し、そして一人一人が神様を信じようとし、実際に信じていても、それだけでは不十分であると。自分と神様の関係さえ良ければいいということではない。自分が神様を信じるということ、神様の御前の内を歩むということは、そこで当然隣人とどう関わるのかという、そういう問題というのがそこに入ってくるんだということを述べようとしています。自分がいくら神様と向き合っているんだと、自分は神様を信じているんだと、神様との正しい関係に立っているんだというふうに自分で考えていたとしても、もし私たちが他者との生きた真実な関係に立たなければ、つまり隣人を愛し隣人と共に生きようとしなければ、神様との関係を維持していくことはできない。で、それは何よりも神様がそのことを私たちに望んでいるからだということになります。隣人を愛することなしに神様を愛そうとしても、それは神様の望んでいることではありません。神様は私たちが神様を愛するようになることだけども、私たちが自分のことだけを考えて、自分の救いだけを求めて神様と関わればいいというのではなくて、その私たちが隣人兄弟姉妹とも愛を持って共に生きていくようになること、でそういうような仕方でもって私たちが神様の前に立つこと、そのことを望んでおられます。神様は私たちが一人で神様のもとに立つのではなく、隣人兄弟姉妹とのつながりの中で共に神様の前に立つことを望んでおられる。で、それが神様の愛であると言えると思います。 神様の愛というのは私たち一人一人に注がれるだけではなく、私たちそれぞれを生かし、そしてそれをその自分自身を他の人たちに向かせる交わりを切り開く、そういう愛の力でもって神様は私たちを愛してくださいます。神様の愛のもとに生きるということは、私たちは神様に愛されるものとなるということと同時に、共に開かれた交わりを続きながらこの地上でさまざまな人たちと共に歩んでいくようになるということを意味します。愛というのは、これは異質なものを一つに結びつける力だというふうに表現してもいいのではないかと思います。神様は罪人である私たちを愛してくださいました。そして私たちを受け入れてくださいました。罪人である人間というのは神様にとっては異質な存在であるというふうに言えると思います。でもその罪人である私たちを愛してくださった、その罪人である私たちと和解し、その罪を許してくださいました。そしてそういう愛をもって、私たちがこの地上においてさまざまな違いを乗り越え、愛をもってお互いを受け入れ合い、共に歩もうと神様は私たちを導き、必要な力を与えてくださっているのだと思います。ある意味で同じもの同士が結びつくというのは、これはよくあることだし、そんなに難しいことではありません。でしかし、異なるものが、以前は他者であった、他人であったもの同士が神様において結びつくようになる、でそれがまさに神様の愛であり、私たちに求められている愛であると言えると思います。主イエスも、またパウロも、何よりも神様が私たちを愛し受け入れてくださっているんだと、私たちの罪を許してくださっているんだということを告げてくれました。そして私たちを愛し、私たちを成長させてくださる神様のもとで、愛をもって私たちが共に生きることが大切だということを語りました。でこのことを私たちは忘れないようにしたいと思います。さまざまな争いがあっても、争いというのはどちらかというと何か全然他の他人と起こるのではなく、親しい人たち同士の間でこそ争いが起こり、またそれが深刻な問題となって発展してしまうことがあります。でもたとえ相手が異質な存在であったとしても、むしろそれを乗り越える方法を神様は与えていてくださっている、そしてその力を私たちに与えてくださる、そのことを覚えて私たちは歩んでいきたいと思います。さまざまな意見の違いというものを、それを不和の理由とするのではなく、むしろそういう違ったもの同士が力を合わせて歩むようになる、自分の持っていないものを相手は持っている、相手が持っていないものを自分は持っている、それをお互いのために生かし合うことによって、私たちはさらに交わりを深め、そして共に喜びを持って歩んでいくことができるようになります。神様に愛されている、その愛に私たちは生きながら、私たちも愛するものとなって、それぞれ生かし合い、共に力を合わせて歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちのために愛する御子イエス・キリストを使わせてくださいました。そのことを覚え、心から感謝します。あなたが私たち一人一人を御心に留めてくださること、私たち一人一人を愛のうちに生かしてくださることを覚えます。私たちもまたあなたの愛のうちに生き、また兄弟姉妹と共に愛を持って共に歩むことができますようにお導きください。それぞれの違いをお互いのために生かすことができますように、困難な中にあってもお互いに重荷を担い合い、あなたのもとで喜びを持って歩むことができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。と引き続き賛美歌と542番、542番を歌いましょう。